本日のお客様の紹介を中国理解にお願いします。
はい、本日のメイキャップのお客様をご紹介いたします。柴田城南ロータリークラブより小柳達志君。続きまして会員企業の、からのご紹介いたします。富永設計様より石渡康介様。同じく富永雅史様。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。それでは会長挨拶に移ります。野沢会長お願いいたします。
こんにちは。今週はですね、まあ、雪で、まあ、大変な、ね、26年ぶりというような非常に寒い、ね、1週間を過ごさせてもらいました。また体の方は、ね、十分気をつけまして、まあ、風の方も、まあ、若干流行ってはおりますが、なんか私は樋口院という、まあ、私医者の方に行っているんですが、まあ、新型インフルエンザの予防接種は今ありますというふうな部分がもうありましてですね、いつでも、まあ、打ってやりますよというような部分があったんですが、まあ、去年の暮れでしょうかね、ワクチンがないということで、非常にワクチンまで盗まれるというような部分の、ニュースもありましたけれど、まあ、ちょっと、もう目先を変えるとそういうやつがあってもなかなか受けないというふうなことで、まあ、自分の体は自分で、まあね、気をつけてもらうというような部分でありましょうから、ね、体には気をつけて、まあ、あと1ヶ月もすれば、まあね、桜の花の声も聞こえますし、また6月もすぐ来ます。私もあと4ヶ月くらいで終わりですが、まあ、早くですね桜が来て、ね、今年の春は楽しみにしております。まあ、できるだけまあ早めに来るように、まあ、願ってはいるわけですが、これだけはね、いくら願っても月が来るまで来ないというふうなことでございますので、まあ、なんとかまた皆さん方に力を借りながら、ね、残りの4ヶ月ですか、頑張っていきたいと思いますので、一つよろしくお願いします。以上です。はい、それでは幹事報告をお願いいたします。しぶき幹事お願いします。
はい、こんにちは。元気悪いからもう一回言いましょうか。こんにちは。今日の幹事報告は、ガバナ事務所から何にも報告が来ておりません。例会変更だけご報告申し上げます。水原ロータリークラブ、2月17日の水曜日、クラブ創立記念日ということで夜間例会に変更になっております。場所は船長閣、時間が18時30分よりというご案内が来ております。それからですね、幹事の方からと野沢会長の方からの一応お願いとご報告をちょっと2、3させていただきます。先般定款見直しをしようということで委員会を発足させていただきました。で、委員のメンバーに、馬場秀夫君、岸博隆君、畑野正蔵君ということで、3名の委員を理事会で決定させていただいたんですが、一応会長ということで、馬場秀夫君にお願いして、ぜひ内容の見直しとかを、使っていただきたいなと思うんですが、皆様馬場さんによろしいでしょうか。すいません、一方的で馬場秀夫さん申し訳ありませんけど、よろしくお願いいたします。それともう一つ、2月18日の、2クラブの2クラブの夜間例会がございます。で、本日普通の例会、大例会なんですが、第3の16日がお休みで、18日の、2クラブの夜間例会ということでご案内のファックスがいてると思うんですが、 今日ちょっと出席率が悪いのかなってちょっと寂しい思いしております。それで今のところですね、23名っていう参加になってますけど、城南さんのにお邪魔するわけですから、ぜひ城南さんのメンバーよりもちょっと近いぐらい、できれば30名以上っていう希望をしたいんですが、皆さんお休みしてる人にもちょっと声をかけていただいて、その辺出席員の方からもぜひもう一回声をかけていただいて誘っていただければなと思います。それもお願いです。それから、出席率が、50% いってないっていう方がいらっしゃるので、先般も出席委員長にちょっとお願いして、一応名簿を挙げさせていただきました。この方につきましては、推薦者の方にぜひこっちの方から連絡しますので、もう一度、どうして休んでるのか、出席できないのかで、そうでなければちょっと声をかけてあげて一緒に行こうぜっていうぐらいちょっと声をかけていただいて、ぜひ出席をしていただければと、これもまたお願いですけども、よろしくお願いします。それともう一つ最後なんですが、6ヶ月過ぎました野沢年度、6ヶ月7ヶ月過ぎましたけども、最近ちょっとクラブ委員会を何もやってないようなちょっと気がするので、ぜひ皆さんこの辺にちょっと、私活を入れたいので委員会報告を委員会を必ず開いてほしいんです。それともう半分ですので、できれば報告も半分だけの報告もこっちの方にいただければ助かります。ぜひ自分たちのクラブだけ委員会だけじゃなくて、2つでも3つでもいいですから、合同でぜひ委員会を開いてほしいと思います。委員会報告の幹事の方に来ればそれは出席扱いとなりますので、ぜひその辺よろしくご協力お願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。引き続きまして、委員会報告の方を先にやらさせていただきたいと思います。出席委員会の篠原委員長、はい、お願いいたします。
こんにちは、出席委員会篠原でございます。今幹事からもお話がありましたけれども、出席率がちょっと下がっているというようなことで、毎日がこう胃が痛くなるような思いでございますので、ぜひ出席をしていただきたいとお願いいたします。でそんなことでしてですね、今月も2月の出席夜会委員会を開催させていただきます。で回覧回っているかと思いますけれども、2月25日午後6時から夜間委員会で、6時半から懇親会というようなところで、会場はここのベルナールの懇親会の方は3階のビアホールという予定で、開催予定でございますので、ぜひ出席率アップというようなことも含めてですね、またいろんなお話をしたいと、こういうふうな懇親を深める場にも活用していただきたいと思いますので、2月25日よろしければご出席をお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。他に委員会報告は受けたまわっておりませんが、よろしいですね。はい、わかりました。それでは、本日第二例会でございます。本日のお祝いということで、親睦委員会よりお願いをいたします。
はい、本日のお祝いです。会員誕生、本間博之君、2月6日小竹文雄君、2月27日岩山浩一君、2月27日続きまして、婦人誕生、今日お休みですけど、星野会の奥様、幸子様、露木会の奥様、ゆりか様、
はい、 ありがとうございました。それでは続いて 100% 出席のお祝いがございます。出席委員会よりお願いをいたします。
100% 報告をします。馬場秀夫君、あ、12年。神田圭一君、5年。長谷川俊一君、1年。すみません、大変申し訳ありませんでした。
はい、ありがとうございました。お祝いで、本日欠席の方もおられるようでございますので、各委員会の方は責任を持って、届けていただくように、お願いをいたします。本日の委員会の定例の報告については以上を予定をさせていただいております。先週ご案内をさせていただきましたように、本日は、今回のカンボジア竹戸風の学校の訪問のいただいた皆様からの、報告会ということで予定をさせていただいております。後半の方につきましては、報告会に入らさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それでは国際奉仕委員会大堀委員長よりお願いをいたします。大変失礼いたしました。はい、出席委員会より出席報告をさせていただきたいと思いますが、ただいま集計中ですので、ボックスの方から先に発表させていただきます。
すいません、ニコニコボックスです。今日はトラブル続きですいません。小竹文夫君、10年ぶりで屋根の除雪をしました。二口頂戴いたしました。丹羽山光一君、誕生祝いありがとうございます。三口頂戴いたしました。秀野秀夫君、年度内の釈迦台は確保しましたが、4月からどうしようか試案中です。まずは出すものを出します。三口頂戴いたしました。入倉直作君、早退させていただきます。一口頂戴いたしました。富永哲夫君、今日は社員がお世話になります。一口頂戴いたしました。皆様ありがとうございました。以上です。
はい、続きまして2月第2例会出席報告をいたします。会員数47、当日出席者16、欠席者当日出席者31名、当日欠席者16名、出席 66% です。すみません、先ほど25日出席報告は篠原委員長宛に報告してもらえますでしょうか。よろしくお願いします。はい、先ほどは大変失礼しました。
ありがとうございました。それでは大変大堀委員長、申し訳ございませんでした。再び壇上へお願いいたします。
はい、それでは改めまして国際奉仕委員会のカンボジア支援の報告会ということで30分間時間いただいておりますので始めさせていただきたいと思います。今日は話してばっかりいるんじゃなくて映像がね、今回は高橋さんとか 丸山さんとかがね一生懸命撮ってきていただいてますんで、そちらの内容をまず見ていただいて、その後に、まあ、安西先生からも感想とかがメールで返信が来ております。そういった内容を報告させていただきたいと思っております。それではまず高橋さんの方からプロジェクターでちょっと流れてるあたりからよろしくお願いしたいと思います。
ビデオ映像が非常に長たらしいものですから、かいつまんで、必要なところだけお見せしながら、カンボジアに行った気分になっていただきたいと思いますので、ちょっと画像を戻したいと思います。画像に映像に入る前に、私はこの今ちょうど出ている、竹と風の学校の様子、それともし時間があれば、もうすでにいろいろ噂で聞いていると思いますが、先生方手作りの戦場パーティーというのが今回ありましてその丸山さんの映像なんですが、その2つをとりあえず紹介して、それ以外の、細かい詳細なこと、昼夜表裏のことに関しては他の方から報告をいただければと思ってますので、まず一番肝心の竹と風の学校について、ちょっと説明を進めていきたいと思ってます。韓国経由で、夜遅くに着きまして、翌朝早く起きて、それで、これは着いた時の夜のカンボジアの様子です。ホテルのこれもすぐ近くですが、12時なんでほとんど100万人の都市ですが真っ暗で人も歩いていないと。話を聞くと10時以降はほとんど人が出ないそうです。泥棒が出るのでとても怖くて、首都であっても街を歩くのは大変だという国ということで、ナックの国という非常に30歳の日本語の上手な、ガイドの方から事細かに詳しい説明を聞くことができて、非常にカンボジアについての勉強をさせていただきました。人口が1300万人で、国道沿いにしか町と村がないと。国道を抑えれば国を全部抑えられるという話でしたから、日本とは随分違う国だなという印象です。本当に国道沿いに町と本当に掘ったてぐらいのような村とか6時間のバスの間続々と見ることができまして、非常に国の形が違うなというのを感じたところです。これがですね、ここから行きましょう。これがその支援物資を、積んで、学校までバスが行けないものですから、この、現地語で何か分かりませんけど 50cc のこの小型のバイク、ホロスキーバイクで荷物を積んで、私たちは学校まで約10分ほど歩くということで来ました。この学校のある地区に入る、このもう国道だと思うんですが、こういう感じの通りですが、道路脇はこんな感じでもう非常に脱線としてまして、これが学校のある地区の入り口のお寺の門ですね。の門でここをずっと10分ほど歩いて学校に向かったわけです。あまり、面白くないのでちょっと飛ばします。平日日中ですが、こういう日陰で、たむろしている大人の方々もたくさんいらっしゃって、ずいぶん日本とは景色が違うなと思いながら、学校まで約10分と歩きまして、その途中なんですが、非常に狭い場所なんですけど、最初安西先生が学校を始めた時に追い出された後ですね、仮に8ヶ月間ほど英語学校をやったという場所を移動途中で、見せてもらいました。長屋の本当に隅っこでですね、よくこんなところで勉強を、この
皆さん知ってると思いますよ、安西先生。建物を建てているところも時々見受けられまして、電化済み、地震がない国なので電化済みということで、電気工事ももちろんない、水道もないというのが、ごく普通の、ここは多分スラム街というよりも多分普通の住宅地なんだと思うんです。そういうところです。そしてもうちょっと歩くと、安西先生が昔やっていたところに、この角をちょっと行くと、あの2年、これで3年目ですが、3年前って来た時はもっとひどかったっていう話も私あの3回行ってる方々に聞いたんで、多分、すごいスピードで、街は発展しているんだろうなというのを感じたんですけれども、もう少し歩くと、あ、今ロータリーのメンバーですから、この辺でロータリアンらしくちゃんとたすきをしました。学校が近づいたら、はい、準備を進めていきます。ここでしょうかね。この長屋の本当の一角で8ヶ月間
ここにあの雨具をこう敷いて、ああここに教室机並べて、私はここで働いてるんです、はいはい、で結局日本語の教室の子供しか助けることできないんで、日本語を通じないから、私はずっとここで働いてやって、ここの住人、ここが長屋なんですけど、ここの人たちは何をやってるのか、ここで音楽とかこういうのを教えてる。
旧校舎
だ。ここ旧校舎だ。あの追い出されて、ここで随分こうや
る。こんなところを見せてもらいながら、あと少しで学校でなんですが、あ、ここです。良い学校に着きました。学校の前景で、門から入りまして、すいません。安西先生の話によると、竹と風の学校 の、 あの女の先生の採用基準は美人かどうかと言ってたそうですけど、あの本当にあの美人なあの先生方ばっかりで、そういう意味で夜の戦場パーティーも楽しく過ごすことができました。まだ行かれてない方、ぜひ来年は期待してご覧いただきたいと思います。これ実は授業中の形なんですね。椅子の向きがバラバラで、片方では音楽をやって、片方ではこれ絵、絵でしょうかね、絵を描いたりしてまして、あと部屋の中ではあの踊りを踊ってるということで、私がびっくりしたのはあの江戸時代の日本の寺子屋っていうのはこういう形でもう机の向きバラバラで勉強していたそうなんですね。あまりにも日本の江戸時代の寺子屋そっくりだったんでびっくりしたんですけど、そういう形 の、 あの形をとったなんか学校でした。とて も、 もう興味深いな。
手の階段だ。
コンピューターの。コンピューター。明治維新の後に日本ではの学校は教室できちんと並べるというスタイルだったそうですけど、それ以前なんか興味深いな、そんな感じがして、とても興味深かった。
たまたま大学の人生で知り合いがいて、結局モデルチェンジとか全部してるんですよ。じゃあこれをいただけるつんで買い取りに来たんです。ですごいいいんです。日本で買うと1セット大3000円ぐらいです
。はい、赤い
すごい
です。なんかあるの持ちたんだけど、はい、D じゃなくてね、
はい、H も入ってます。全然大丈夫です。
ああ、もういいですか。
はい。
だいぶ持ってたんだけど、
はい、
でも A さんとしては柔らかい、これ柔らかいもんないんですよ。
あと、その筆がいいのがないんですよ。持ってたよな、はい、筆
もいっぱ
い筆がたくさん
そうなんです。たくさんでもないです。あの学長って何ですか？あれ、
たくさんいろんな支援物資をいただいていて、上手に使われていたのが分かるんですが、階段の上、ここ空き教室になってるんですが、これからパソコンを入れてここでコンピューターの勉強も始めるんだということで、そのためのスペースだそうです。非常にスペースは狭いんですが、頑張ってやってるなという雰囲気が、これはたまたま窓から見えた近所のあんちゃんたちでしょうかね。なんかバレーボールやっててちょっと不思議だなと思いながら映した絵ですけど、こういう若い子たちが、まあ平日からブラブラしてるんでしょうかね。そういう感じがあったんで、映してみました。この辺が多分日本の、
じゃあ映します。
もう一回国家斉唱しますか、みんな。国家斉唱。今歌ってた？歌わなかった。歌わなかった。歌わないと。
サプルだけ。あ、キムレイだか。
ということで、なんと君が代を演奏してくれてました。びっくりしました。
いや
すいません、下手な歌は聞かないようにして
おはようございます。お客様、
おはようございます。
こんな感じで、学校の様子がいろいろあります。もう5分ぐらい大堀さん いいですか。もうそろそろ終わった方がいいでしょうか。
いいですか。
はい、はい、あ、これ大事なところをちょっと戻します。これはおそらく幼稚園か小学生の低学年ぐらいのお遊戯の子です。見えませんが、この女性が先生です。とても踊りの上手な方で、みんな確か夜踊りを教えてもらったはずです。名前を忘れましたけれどもこの先生が手取り足取りいろいろ踊りを教えてくれました。子どもたちに教えてくれました。すいません、少し飛ばして進めます。この後、様子を見てまして、今度、プレゼント贈呈式になったわけですけれども、これがプレゼントに届いています。生徒、子どもさんたちに 見せる形で全部出してしたんですが、もう少し周りの学校の周りの様子、 こんな感じで本当に大歓迎という形で、確かこの日休みだったんだそうですね。関さんは特別登校させて、実は朝からお勉強してたんだという形で、話を聞きました。ちょっと進む、この後プレゼントの、あ、これはちょっと珍しいので、ちょっと戻します。すいません。確かインフルエンザがカンボジアも心配で、インフルエンザのために手を消毒するということをしています。それがさっきのちょっとしたものでしょうか。そろそろ入られないようにいろいろ工夫しなければならないと話をしていましたけど、非常に夜になるとドローンが多い国、場所というか国だそうです。プレゼントかなと思いましたら、生徒を並べて始めまして、何をやるのかなというところで話を聞いたら、その手を消毒させるんだと。ちゃんと並べというと並んでます。これが今の手を洗っているところです。この次の映像で、この水、どこから持ってきた水かというと、水道がないので雨水を使っているんです。で、学校の隅っこに雨水を食べる亀がありまして、もう少しで大きな亀が出てくるかもしれませんけど、その亀の中には実はボウフラがたくさん、いまして、これです。この水を使って消毒液を入れて、そしてインフルエンザの消毒をする、これが普通だということなんです。そういう国という意味でちょっと映しておいたということです。
中国人の皆さん、この音聞こえてると会長が今いましたから。来年その丸山さんと誰派遣するんでしたっけ。1ヶ月
大堀君、
大堀君2人派遣して水道を作るそうです。
ということで、来年はなんか水道作りに行くという話も出てました。
雨水の
参考にしてください。あと学校プレゼントのところでもう少しで終われると思います。でここでも先生がいろいろ生徒に、日本からはるばる来たおじさんたちがすごいプレゼントを持ってきてみましたような説明を一生懸命子どもにしてくれまして、そしてというか、びっくりしたような、 キラキラした目がなんか印象に私は残っているところです。すごいな。多分嬉しいでしょうね。そして実際この品物を見ましょうということですけど、今持ってきてると思います。
Mơ mơ nghe mơ là cô dòi mơ. Là cô con nghe sang thì cô mơ dòi mơ. Thôi khỏi đi nha. Thôi khỏi đi nha mà cô mơ ai.
こんな感じでいろいろ説明をこう進めまして、子供たちのこうなんていうか姿勢を見てると非常に映像から感じると思うんですが、
どうだ知らんな。
日本から来ましたということで、地球儀で説明してます。こんな感じでこうワイワイの話をして、そしていよいよこれからお帰りで最後プレゼント。はい。ということで、一応夜のパーティーは次回ということで、あの学校の場面は一応大体一通り説明をしましたので、私のビデオでの説明は以上ということでよろしいでしょうか。機会がありましたらもっと違うのもあと皆さんに見ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
まあ、あのこういう形で無事、支援物資をお届けさせていただきました。まあ、本当に大変だったんですけど、集めるところから持っていくのも、まあ、本当に重量オーバーになるんじゃないかということで、新潟空港に入ったところ、なんとかあれは正式に測ったのかどうなのかは本当に分からなかったんですけど、なぜかオーバーしてないというような判断になりまして、まあ、そのコツがあの段ボールにロータリーのシールを貼っといたというのが裏にはあるのかもしれないですけども、そういう形で、今回は費用がかからず持っていけました。来年もまあ、ね、どれぐらいのものになるかわからないですけども、まあ、人数割で1人20キロまでで、今回は12人行ってますから200、まあ、ビジネスも入れると250キロぐらいは、まあ、自分の荷物も入れて持っていけるということだったんですけど、まあ、多分オーバーしてましたよね、今回はね、間違いなく。ですけども費用もかからず、おかげさまでなんとか現地までこういうふうに届けさせていただいたというのが、まずは良かったなということになっております。それでは安西先生から、返信のメールが少し来てるんで、少しだけ読ませていただきたいと思います。それで今日は終わりにしたいと思います。カンボジア竹と風の学校の支援者の皆さん、2月に入り当地では朝夕はまだ涼しいのですが、日中は厳しい暑さになっています。 寒気の中で初期に入ろうとしております。1週間ほど前はベトナム沖に熱帯低気圧が停滞し、2日間ほどぐずついた天気で雨でしたが、今や完全な寒気で埃がひどいです。特にラテライトの土ぼこりは非常に細かく、外に2週間ほどバイクを止めておくとうっすらと埃がたまります。これがまた電子機器には大敵で故障の原因となります。2月末から5月までは気が狂いそうな油照りの毎日が続きます。で、学校訪問について、前日の27日に夜11時過ぎにソウル経由で柴田中央ロータリーの皆様をプノンペンポチェトン空港にジェター先生と共にお迎えしました。一行は12名、そのうち5人の方は3回目の訪問です。皆さんたくさんの荷物を運びながらのご訪問です。荷物は実に15個になるという大量のものでした。翌日の28日は学校訪問です。バスが学校までの道が狭く入れませんので、お寺の前に止めてもらいました。また大量の荷物のため、本校の大家さんがさっき出てたあのバイクの牽引荷車ですね、そっちだとつくつくという、そうです、つくつくを貸し切ってのお出迎えです。授業参観の後、皆さんからいただいた教材を子どもたちに披露いたしました。特に天体望遠鏡や顕微鏡、先生方が思わずこんなものがある学校なんてカンボジアにはないわというほど、また子どもたちはテレビで見た子が幾人かいるぐらいで、本物を目の前に見て誰もが目を輝かしていました。ちょっと中略にしますけど、最後に気の早い大家さん、翌日の夜早速天体望遠鏡を外に持ち出す。欲しいものがあると我慢できなくなるのがカンボジア人だそうです。私がまずどんなものをいただいたか確認してから使えますよと言って一度はしまわせたが、いかにも残念そうである。さて、3日に先生方といただいた教材の確認をしました。先週ですね、1階の本棚だけでは図書類が入りきれず、残りは2階の本棚へ。本棚上段はこれから購入するコンピューター用の書籍のために開けてあります。その他たくさんの画用紙、絵の具、習字道具、各種鉛筆は箱に保管。また、今回風呂敷っていう要望もあったんで、これ何に使うのかなと思ったんですけど、風呂敷は電子機器の防塵用に使えますということなんで、多分また来年も風呂敷なんかいいんじゃないかなと思いますので、ぜひともあの結婚式等ありましたらカンボジアのことを思い出して取っておいてもらいたいなと思います。もう一件ちょっとメールがあるんで、そちらも軽く読ませてもらいます。帰国してみれば新潟は記録的な大雪ですね。ああ、雪を見ないこと8年になるなと考えにふけます。私の小国は関東平野のど真ん中、埼玉の川越です。雪は年に 2,3 度ほどです。それも積雪10センチほど、大雪警報の出るようなところです。めったに見れない雪ですから、子供の頃から雪は大好きです。今朝は冷えて妙に静かだなと思う朝、母から雪が降っているよと教えられたものです。雨戸の隙間からいつになく明るい光が差し込んでいます。外は見ると発色の世界、雪はしんしんと降っているというものです。まさに世界が違って見えるのは雪の日の朝です。これが通勤となるととんでもない障害で、バイクは危険極まりない。電車は遅れし、バスは来ないし、頼みのタクシーは長蛇の行列です。特に管理職になってからは遅刻の理由にもできず、それでも遅刻した時は校長から頭ごなしに怒鳴られていたものです。こうしてカンボジアにいると、ああ雪を見たいなぁと思ってしまいます。雪の日の露天風呂、それにスキー、いずれももはや夢のようなことです。一方、大堀さんのような雪国育ちの柴田の皆さんからすれば、私のような考えはいい気なもんだよになってしまうでしょうと。柴田で案内された海岸での見事な防砂林、干潟を開拓した水田、それこそかつての亀田郷の苦闘に見られる先人の美徳によるもので、より困難なことに挑戦した人々は残したものです。皆様からいただいた教材を整理していた時、吹き矢工事の本を見つけました。ああこれは教材というより私へのお土産として柴田ロータリーの方が
たくさんの本の間に差し込んでおいてくれたんだなと感激しました。勝手に解釈かもしれませんが、皆様の心遣いに感謝しております。1階の本棚に入りきないほどの図鑑類、2階には児童では少し高度な図鑑類を本棚に並べました。この図鑑シリーズは私の高校生時代、図書室か私立図書館にしかないような専門性で評価の高い図鑑です。多分馬場さんが持ってったやつじゃないかなと思いますけど。で、この本を眺めながら老後の楽しみが増えました。うつらうつら昼下がりのフィルターコーヒーを飲みながら本のページをゆっくりとめくりたいものだなと。今はまだ余裕がありませんが、後5年健康なら少し余裕が持てるでしょう。その時は好きな読書に天体望遠鏡や顕微鏡、理科実験やスケッチなど近所の子どもたちを集めてしたいものだなと思っています。明日のために、授業という堅苦しいものではなく、近所の物知りおじいさんの趣味に付き合う子どもたち、まさに良寛さんこそ老後の理想です。それまで5年道は厳しいですが、楽しみの学校経営を続けます。ジェター君を見ていると、迎えに来られた方ですね、一緒に、ジェター君を見ていると、私はいつも自分に言い聞かせます。一人を救う者が世界を救うと。私は A 型ですので、実に小心で慎重に物事を進めて、るたちで、背伸びは満たさない方です。ですが、天体望遠鏡も顕微鏡もゆっくりと確実に意味があるように使わせていただきます。自分にまだ余裕がありませんので、すでに支援者からいただいた間質温度計や面白理科実験等の書籍は眠ったままです。地球儀も6年前ほど連続集中授業で教えたことがあります。現在は昼の図工と音楽、夕方の日本語、英語だけで精一杯です。でも学校に地球儀があり、そして教室には洋々な地図の掲示、そして身近には天体望遠鏡、顕微鏡が見られるだけで、子どもたちには十分に夢が見られます。夢見る力を育てることも私には貴重な教育であると思っています。先生方の言うカンボジアでここだけですという学校になってきました。ただ近所のカンボジア人の多くはその価値に気づいていませんし、日本にも知られていません。もちろんカンボジア政府の教育関係者もまた足元にこうした学校があることさえ知らないでしょう。これもまた柴田市の皆様をはじめとする多くの人々のおかげです。本校は無名の人々の無償の行為によって支えられています。最後に、私が日本で現職の頃は私の教え子たちにいつも言っていたことは、いい学校とはそこで学ぶ者たちが誇りの持てる学校です。誇りの持てる学校には2つの条件があります。誰もが安心して勉強できる、暴力脅しや貧しさなどの理由で安心して勉強できない学校なんて学校じゃない。2、この学校には他の学校で経験できない楽しさがある。1は学校として当たり前のことです。2はそれこそ教員の使命というべきものです。もっともっと皆様と一緒にいて楽しい時間を過ごしたかったと思っております。最後に推進ということで、なお柴田中央ロータリーから香港にいただいた基金1000ドルについては、多くの方に送る担保では金額に記載しておりません。それは多い皆様の支援者がいらっしゃるということで、金額は載せておりませんけども、報告はきちっとさせていただきますということになっております。以上、安西先生から印象を含めて感謝の気持ちということでメールをいただきました。本当こういうメールを見るとね、すごく喜んでいただけているということを実感させてもらってます。これで2年本格支援なんて2年ですね。でまだ3年間ありますんで、皆さんも、また来年行くと思います。行かれる方はぜひ実際見ていただきたいと思いますし、行かれない方でも十分支援いろいろできると思いますのでね、また忘れずに皆さんでこの武田和之学校残り3年間支援していきたいと思いますので、
どうぞ今年は終わりましたけど、また来年片山年度よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
はい、詳細に報告いただきまして大変ありがとうございます。時間の方もちょうど閉会の時間となりました。それでは第2例会、これをもちまして、閉会といたします。皆様ご起立をお願いいたします。会長、転掌をお願いいたします。
はい、終わらせてもらいます。